こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
今日は定点と世界線についてですね。
定点と世界線というのは新しいワードが、来ましたけれども、どういったお話になるんでしょうか。
まあ、世界線っていうのはだから車で走ってる時のセンターライン。
はい。
定点って言ったらね、だからどこに自分がいるのかっていう感じです。
はい。
で、だから自分はどこに行って、どのようにものが見えているのかで、その定点を元に自分の、だから居場所が作られていくって感じですよね。
この、地理的な経度や緯度、いる場所という意味と、うん、同時に意識的に、このファッションが好きとかアニメが好きとか、こう意識的にどこに世界線にいるのかというのことも最近は選べるようになってきていると思うんですが、そういった、うん、精神的な居場所も含めた定点ということなんでしょうか。
はい、精神的な居場所でもあるし、立ち位置でもありますね。だからまあ、はい、立地で集客をしたいんだったら、そのお客さんがの店主という、でお客さんの店主であれば、その定点はだからお店の中にあるわけです。
はい。
で、その定点をどこに置くかによって、今後の集客がやっぱ変わってきてしまうっていう感じですかね。
はい。
お店、実際のリアル店舗でやろうとしたら、それが定点ですね。
はい。
で、私の場合の定点というのは何だろう。その、専門的な仕事をしていても、なんか消費というのは、まあ、なんだろう、中産階級の中の、こう、ボリュームゾーンの中で消費をしたいという感覚だったら、そこが定点なんでしょうね。
はい。
で、まあ、この図の半ばっていうのはそんな感じですよね。だから。
はい。
ミドルバリューっていうか、そういうところが真ん中であって、だからいろんな専門性はあるけれども。
はい。
そういったその重要なところでその消費生活をしていきたいなっていう思いが書かれてます。
で、半ばの癒しという番組も木下さん担当されてますが、これは右と左や西洋と東洋の真ん中というだけではなくて、上下や左右、そして斜めの位置からもちょうど中間点という、みんなの交差点というような、そういった概念なんでしょうか。
そうですね。だから、まあ、公務員の本来の仕事ですよね。だからもういろんなものを測って公平にしていくというようなポジションですよね。
ああ、なるほど。木下さんが測定の資格をどんどんとアクティブに取得されているっていうのはすごいなといつも尊敬してるんですけれども、このフェアに中立的なその中央点を見つける作業というのを、そういった測定のお仕事や資格を取得されながら、あらゆる、尺度で見つけていらっしゃるんでしょうか。
そうですね。でね、まあ私が意識してたのはこの、なんだろう、車線のセンターラインのこの世界線ですね。だから世界線というのは、だから物事の、だから分岐点のところは、これが2つに交差点になって分かれていると考えたらいいわけですよ。
物事の分岐点、はい。
その分岐点で、だから、より幸福な方というか、より生きやすい方という方に舵を切りたいわけですよね、私はね。
はい。
なので、その世界線が分岐するということで、だから、一緒に歩みたいけれども、こっちに来てほしいなっていう時は少し待つとかね。
はい。
誘ってみるとか。
はい。
こっちに曲がった方がいいよっていう感じだよね。
はい。
でね、まあ、この、車のセンターラインを意識した、というコマーシャルがすごく多い車っていうのがあったんですよね、昔。
はい。
まあ、トヨタのチェイサーっていう車が昔あって、これのイメージがそうですよね、はい。すごくセンターラインというところを意識してるわけです。 でも昔のコマーシャルだから、そのセンターラインを何度もまさぐのってすごくルーズはルーズなんですけれども、
はい。
今になると一つ意味がわかるんですよね。
はい。
この、だから世界線というものをロシアに行こうか、またぎながら、こう、押し量るって言います。なんだろう。こう未来を右か左か、どっちか、こう、体で感じながら選び取るみたいな感覚を、こう、描いてたんだなと。
なるほど。
で、この車自体、初代草刈正雄さんだったんですよね。初代のイメージキャラクター。はい、で、はい、侍のお話から始まってるんですよ、実はこれ。
そうだったんですか。
うん、その砂漠の中で、こう、草刈正雄さんが、なんだっけ、こう、道を切り開いていくとし、とかね。はい、あとは、その、はい、こう、アメリカのラスベガスみたいなところにいて、なんか、カツとか言って、こう、私は私の道を行くみたいなね、こう、なんかすごい、綺麗なお姉さんがいっぱいやってくるんだけど、草刈正雄がカツって言って、それで、この車に乗って、こう、前に進むみたいなね。なんかそんな CM とか。
はい。
なんですよ。で、その次が、だからこのセンターラインをまたぐ CM とか。
はい。
で、あとはその、エアウルフの主人公さんが、その、センターラインとともに海の上をまっすぐ走っていくとか、
ね。はい。
で、この、まあ、だから、チェイサーって何を追っていくのかっていうと、だからこの、なんだろう。世界線を追っていくって感じなんですよね。だからあるべき未来に向かって、
はい。
そのセンターラインをたどりながら、こう前にどんどん進んでいくっていうようなイメージなんです、はい。
なるほど。
で、これはだから本当、はい、哲学だなと思いますね、本当。で、まあ、だからまさに素敵。そのまんまだから、そのまんまの巣を表したような感じですよね。一番なんかベースとなる車種なんですよね。
はい。
一番飾り気がないというか、一番なんていうのか、はい、でも今一番なんか中古車でなんか価格が逆に上がりやすいですよね。もっと高級感のある車とかで。
はい。
なんていうの、そのまんまなんて、あの会社のそのまんまの姿を表したような車とコマーシャルで。
なるほど。
で、なんかそれがだから世界線なんですよ。つまり、だから、世界線っていうのは実は未来は定まっていないから、世界線は分岐するんですよね、交差点で。
はい。Y 字路ですね。
Y 字路もそうだし、十字路もそうですし。
はい。
Y 字路、十字路、二股全部そうですね。
はい。
それで選択肢を選ぶときに感じることしかできないということも表してるわけですよね。
はい。
その選択肢は論理的に選択しきれるかというとそうではないわけですよ。
今面白いことを感じました。
うん。
スキーを思い出してください。
うん。
私はよく子供の頃から父と兄弟たちとですね、山スキーをしてたんですね。で、スキー場っていうのは誰かが滑った後で平べったくなってるんですよ、
うん、
ところがうちのファミリーはとにかく新雪を滑りたいんですね。だから、うん、人が滑ったところのないところを山のなんかこうリフトからちょっと斜めに行った山とかを滑るんですよ、父がね。そうすると、うん、道のない雪にスキー板をパパパパパって行って。
素敵ですね。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。